おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
人に対して協力するという、そういう形質を生まれながらにして持っている。これ、学習じゃなくて一種、本能として持っているのではないかという、トマセロさんの案なんでありますね。
はい、
人間の赤ちゃんっていうのは、非常に独特なんですな、うん。哺乳類の中でもね。その独特ぶりを、トマセロさんがこんな風に記しております。幼児後期3歳児とチンパンジーは同じ程度の知能と見られるが、この年齢で決定的な違いが生じる。トマセロさんは、その、知能の測り方が違う。決定的に違うんだというね。例えば、2つの皿がある。1つはブドウ8粒と、二粒。これが赤いトレーに乗っている。もう一つは五粒ずつが二つの皿に乗っている青いトレーがある。で、この時大人が赤いトレーを引き寄せて、大人が八粒、三歳児が二粒の分担にしたいと申し出ると、三歳児はその分配を納得するのである。
三歳児。ああ、そうかな？
私の方が少ないのはわかるが、うん、何か理由があるのだろうということで、承認してしまうと。
はい。
チンパンジーは、絶対に承認しないんだって。
ああ、そうなんだ。
これはなるほどね。次に、一人遊び用ゲージの遊び方を教えてもらった3歳児。別の大人が入ってきて一緒に遊ぼうとする。大人のやり方で遊ぼうとすると3歳児は激しく教えてもらった遊び方を大人に教えようとする。あるね。
ありますね。
ルールが先に決まっているときに、ルールを大人たちが勝手に変えることに従わないんだな。教えてもらったルールで遊ぼうと。
違うの？こうなの？って言われますね。
なるほど、なるほど。児童心理のピアージュは、子供が社会的規範に従うために、権威と互恵性が必要であるとした。つまり、子供が社会的に道徳に従うためには、まあ、大人のこう、やや上から目線。そういうものが必要であるとした。しかし、いくつかの実験で、権威と互恵性で振る舞いを取引するのではなくて、3歳児は、他者に触れると、まず、どう振る舞うかを探す傾向にある。このね、ピアジェっていう人は、俺はもう教育大に行ってる時に、散々出てきた人ですよ。この人が随分なんか、世界中で間違いないって言われてたんで、最近間違ってんじゃないかって言われ始めて、道徳を教える時には、大人たちの強い命令とか権威みたいなもので、子供を引っ張っていくのがいいって言うけど、そうじゃないんじゃないかっていう、その大人がどう振る舞うかを子供たちの方が見つけてるんだと。その他者、大人の権威や、あるいはその権威との損得感情ではなく、いかにゲームすべきかを子供は懸命に探してる。つまり子供は生まれながらにして私たちを思考する、そういう形質を持っている。子供たちは私を思考しないんです。私たちを思考してるんですよ。客観性を生まれながらに持っているという。人の子は猿と違い、生まれながらの利他性を持ち、人のお役に立ちたいという感情を持っている。その利他性から自己の存在証明を、あの人を喜ばした私、それが存在証明なんですよね。私個人ではなくて、私たちという公的なその存在に進みたいという、そういう公的な評判を子として気にしてるんだと。社会規範に従い罪悪や恥の感情を育てる。それは集団への同調の度合いを測るしるべともなり、私たち性、私たちというものをこうだんだんだんだん人間の中で培っていくことになると。しかしなぜ人の子は猿と分かれて利他性をこれほど進化させたのであろうか。形質として、生まれながらの遺伝として、こういう、その人の中で生きていくということ、そういう感覚をなぜ持っているのであろうか。人の子は初期人類としてまず目標を共有した。次に人類は特に食物をめぐる状況において、寛容と信頼を発見した。独占しないってことだ。 類人猿が血縁とネポティズムっていうんですか、縁者びいき、優劣関係を学び生存の技としたのに比べ、人類は共有と寛容と信頼、そういうものを生存のために技術として身につけ磨いた。それは火の発見よりも重大で強力であった。これすごいですね。他者を信頼するとか、他者と協力するとか、他者に関して寛容であるとか、そういうのは火の発見よりも人類を大きく成長させたという、はい、ちょっと話硬いですか。
はい、いやでもなんか思い当たる節がありますね。
これちょっと面白いですよね、この辺ね。え、今週ちょっとこう意外なところから入ってしまいましたけど、来週またさらに進めてみたいというふうに思います。人はなぜ協力するのか。この続きまた来週のまな板の上で。